鳥の劇場を、鳥の劇場をプレゼンツ、あー鳥ラジ。どうも皆さんこんにちは。鳥の劇場で俳優副芸術を監督しています斉藤大輝です。私たちは鳥の劇場といいまして、鳥取市は鹿野町にあります廃校になってしまった鹿野幼稚園、鹿野小学校、そこを自分たちで劇場に改造して、自分たちのお芝居やったり、よそからお芝居をしに来てもらったりしています。まあ時にはその劇場を飛び出して、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、はたまた一般の方に向けてワークショップもしたりなんかしています。その場所の名前を鳥の劇場って言うんです。劇団の名前も鳥の劇場って言うんです。この番組は土曜日の夕方に30分間放送されます。1ヶ月に一度の更新なので1ヶ月が同じ内容が流れてしまいますけれども、その点はご容赦ください。鳥の劇場も知ってるよって方には、あーなかなか鳥の劇場がお見せすることのできない一面をお見せしつつ、また鳥の劇場なんて知らないよって方には、こんな素敵な場所があるからあー行ってみたいわって思ってもらえた番組にしていきたいと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、自己紹介どうぞ。
はい、鳥の劇場制作の松本智彦です。よろしくお願いします。
松本くんは韓国に行って帰ってきました。は
い、お帰り。
お帰り。韓国に行って高校生と一緒に行きまして、極東ラブストーリーの上演をやってきました。
おめでとう。どうだった？どうだった？趣味はどうだ？
韓国のお客さんの反応がすごい良くて、
おお、
もう歌があるんですけど、はい、歌終わるたびにもう拍手拍手 で、お客さんももう涙流しながら見てくれて、
いいね。
そうで、アフタートークやったんですよ、はい、で交流もしたんですけども、お客さんの質問が多すぎてもう時間内に収まらない。
あ、すごい
すごい。日本のお客さんもそれぐらいアグレッシブにこ う、
に
いい、ね、うやってくれたらいいです
ね。
どうでした、大川さんもあの、ね、行く前に見ましたね、私たちね。
見たよ、もうよかったよ。もうあの涙涙ですよ、私は。
そうです、もうね、だんだん年取ってくると涙腺が緩くなって
く
る。すいません、ごめんなさい。でもあれ、あなた好きでしょ、ああいうのね。
好きです、あの、
嘘才能ないとかね、
大好き。
ああいうね、あとサウンドオブミュージックとか好きでしょ。はい、まあツボはなんとなく分かりました。はい、いや私もね楽しませていただきました、はい、でもねちょっと知ってる子が出ててね、なんかそれもね、まあ前回僕演出したことがでしたから、あのちょっと歯がゆいような気持ちになって、あの自分の子供が出てるみたいな気持ちになって歯がゆい気持ちになって、でもね、愛ちゃんって出てた人間にちょっとだから別の機会で会う機会ってどうだったって聞いたんだけども、先生がいない修学旅行状態でね、だってね、ホテルで10時間が長すぎて何していいのか分かんないって
言
ってたから、そういうことじゃねえ
んだ
よって。そうそうそう、だから自由で当たり前だって言うのね。でも言われてみて思ったけど、そうか、高校生さ、何時から何時までこれしろってきっちりきっちり決められてるんだって、しみじみ思った。自分も多分同じような状況に置かれたら、何していいのか分かんない。そうそうそう思ったもんな。
でも絶対楽しかったと思う、それ。
でもその先もね、鳥の演劇祭でやりますから、皆さん楽しみに見に来ていただければと思います。あれ、お前ら頑張れよ、高校生。お前、もうやった気になって、お前、もう韓国のお客さんに OK だ。なんて思って手を抜かないように頑張りましょう。
はい、頑張って
ほしい。はい、もう一人自己紹介どうぞ。
鳥の劇場俳優の大川純子です。
あら、ね、どう、何
あら、しっとり、しっとり。ちょっと女優っぽさを出してい
いですか。ああ、そうなんだ。俺がバカみたいにテンション上げてる一方で、ちょっと私はそうじゃないってくるぶりは。
はい、2ヶ月連続の登板です。よろしくお願いします。
はい、鳥の劇場に一番近くの家を整備して住んでる女、そして校庭から大川純子さんって呼んだら、
なんだーい
ってね、言えるぐらい距離に住んでますよね。はい、はい、先月も、あの、皆さんに言った通り、車を探しているということで、あの引っ越しされて、はい、車どうですか、買われましたか。
はい、買いました。
おめでとう。何買った、何買った。クラウン買ったか、クラウンか、
マーチ買っちゃい
ました
。
マーチ、どういうこと。だってなんかさ、マーチってこじんまりして丸っこいよね。だってこうカクカクしてるこうタクシーみたいな車がいいじゃんって。
かわいいよね、顔がね、すごいね、マーチはね。
まあ、かわいいよ。俺も嫌いじゃないよ、はい、あの丸っこい目のね。
いや違うんです、あの鹿野の、あの街中に張り巡らされているあの水路。
あーなんだ、もう鹿野の街の歴史にお前は喧嘩売るのか。あれ歴史だぞ、歴史の重みだぞ。あれ
喧嘩じゃなくて、あの下手に出たの、うん、あーそう
だね、
無理だ
から後ろに負けを認めて、あのちっちゃい車から乗って、
いや
確かにあのね、初め絶対で免許取ってね、絶対車ぶつけますしね、すりますよ。だから上手くなってから、
上
手くなってからじゃあごつい車を買ってください。
はいはい、
目標はセンチュリーでした
っけ。センチュリーです。
センチュリーなんか ね、 あのね、センチュリーに乗りたいって言ってる、なんかどうなんだって思いますけど、まあ人の趣味についてはあまり突っ込みませんので、はい、頑張りましょう。
よろしくお願いします。
あら、奥様、今日
目
の前
で
下のお二人、二輪の花が、あの、あなたたちはどなたなの。
はい、北海道教育大学岩見沢校から来ました、寺田彩乃です。よろしくお願いします。
ね、札幌出身のドサンコでね、双子の妹がいるんだよ。はい、もう一人自己紹介どうぞ。
皆さんこんにちは。
こんにちは。こんにちは。
同じく北海道教育大学闇沢校から来ました足立かなです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、足立さんはね、バイト先でね、井上陽水に会ったことあるんだって。バイト先の居酒屋さんだっけ。
そうです。
どうだったの陽水は。
握手したんですけど、はい、声がふっかふかです
。なんだその感想。多分 ね、もう井上陽水ぐらいになるとね、ギターとか弾いてんだけど、多分もうそれ以外何もしないし、ギターも軽くいってるからね、手ふかふかで何も硬くなる要素ないんだよ。
夢がある、夢がある。
あの井上陽水が家でこうやってひしこいてこうやってね、台所でこう食器とか洗ったりしません。だから、あとあれでしょ、パスタでしょ。
パスタがお好きらしくて、ずっとパスタないの、パスタないの。
あの声でパスタないの、パスタないのって言ったんだって。
地味な位置でもいいよね。そう
そう。あんまりね、多分知られてない。俺ネットでもね、パスタ井上陽水って言っても出てこなかった。調べて調べて、でも出てきませんでした。あ、俺知って、でもそれいいことだよ、多分ね。いろんなとこで話したらね、へえ、そうなんだって言われる知識
だから大事なんだ。そうなんだっていうことだけだけど。
そうそうそう。でも大事大事。そう、つかみになるから、そういうのね。なんでじゃあこんな可憐な二輪の花が今鳥取で咲いてるわけ？
なんだろう。
私たちは大学のインターンシップで鳥の演劇祭11の制作補助として40日間こちらにお邪魔しています。
ありがとう、ありがとう。
長いよ。
だっていつから来てんだっけ、いつから来てんだっけ。
ちょうど1週間前ぐらいから、うん、
来ていただいてます。いや、どうですか鳥取。
暑いですね。
そう、今年は特にどこもかしこも暑いですけど、ね、特に暑いです。汗だらだらになって、もしもあれ、北海道教育大学岩見沢、なんか聞いたことある名前だ。なんだこれは。
僕の卒業校なんですよ。私の後輩でございます。
なんだ松本の後輩か。そうか、
超大先輩
だろ。6つ上の先輩ですから。
じゃあ今日は体だけじゃなくて顔もでかいわけだ。
顔もでかい
わけだ。あ、なるほどね。大学でどんなことやってるんですか。
はい、私たちですね、芸術スポーツビジネス専攻というところにいるんですけれども、はい、座学と実践っていろんなことやってまして、うん、例えば座学だとマーケティングとか経済学とか、うん、芸術スポーツに関連したことを学んで、そう、芸術スポーツを人とか社会につなげるために必要なこととか、うん、方法は何だろうっていうのを考えたりしてます。
真面目な答えだ。
よくできてる。
うん、そう、大学の紹介とかに書いてあるでしょ。、それで、いろんな実践は何やってるの。
実践ですと、最近私たちこの2人と大学のもう一人チームを組んでですね、うん、ラジオ体操って皆さんなじみだと思うんですけど、うん、はい、それを音楽家の、うん、人がいまして、その人の生演奏でやってみようっていうの。
豪華でゴージャスバージョン、
ちょっとね、私たちも動画見させていただきましたけれども、うん、
あれはよかったよ、
優雅な感じでね。ね、ピアノじゃん。しかもピアノ使ってないよな。
ピアノ以外のバイオ
リンとかも使って
ない。だからなかなかあのピアノリベース強いもんね、うん、そうじゃない感じでね、のどかな感じで、
そう、のどかだし、なんかゴージャスだし、わけわかんない。
あの芝生とかのでぜひこうみんなでバーッ100人ぐらいでやったらいいから。
いいよね、いいよね。いいよね。
牛とかそう、牛とか言ってね。
いいよね。
完全に俺たちの中での勝手なイメージ。もう芝生と青い空と牛。勝手な北海道のイメージですけど。いや、そういうことやってられるんですか。
日本で一校だけなんでしょ、こういうことをやっている学校っていうのはね。
技術をね、食い物にしちゃうのかもしれないよ。
最低です。
最低の子たちだわ。でもね、そうやってあのそういうことをね、
そういうことをちゃんとやってくださる方々がいるから、私たちもできるんです
よ。そう、自由にやってられるわけですよ。まあね、そもそもだから制作ってことなんですか。
そうですね。制作っていうのはどういうお仕事なんですか、松本さん。
制作というのはですね、まあ分かりやすく言うと、あの芝居というものを作るじゃないですか、みんなで、うん、それにお客さん来てもらって、うん、でその周りを整備して、うん、ちゃんと公演という形にするのが制作の仕事です。
誰か聞いた。誰から聞いたの。受け売りだ。誰かに言われて。大事大事大事大事、大事ですよ。あの誰かのコピーをね、ちゃんと自分のものにさも言う。オリジナルなんてないよ。
確かに。
そんな、そうそう、できない。俺たちだってなんか芝居やれとか言って、そんなさ、自分のオリジナルですみたいな、どっか誰かやってんだから。だって芝居だって歴史なんか2000年ぐらい、あ、もっとあるか。あるんで、昔からあった商売だって言われてますから、そんなできないですよ。まあいいんじゃないですか、松本君がそうやって。
なんかこうでかい顔してるけど、ね、だからいい先輩ですか彼は。
言わされてるみたい。完全に。
いやまあいいんです。であれでしょ、大学の外でもいろいろ2人は活動されてるんでしょ。
あ、そうです。
はい。寺田さんはどんなことやってますか。
は
い、
私は札幌に住んでるんですけど、はい、札幌の小劇場で主に活動している劇団の座付きで制作をやっています。
なんか制作もやってんだ。はい、実践だ、はい。でもそれは大学とは関係ない。大学単位にならないでしょ。
ならないです。
なるほどね。
ちなみに劇団のお名前は。
劇団の名前は劇団木星ボイジャー14号という名前
です。木星は星の木星ではなく、
星じゃなくて木でできてるよっていう方の木星なん
ですよ。木星ボイジャー14号
で。なんでそんな名前なの。
あ、木星っていうのはその劇団がその木でできたもののようにどっしりと構えて、かつその温かさとか滑らかさを持っているっていう意味で、ボイジャーってその木星探査機の名前なんですけど、その宇宙船みたいにどこか遠くに希望とか夢を届けられるようにっていう意味で、14は14年に旗揚げしたから14です。
ちゃんと意味が
ちゃんと意味があるんだ。なんとなくこう小さいよ、なんとなくかっこいいからとかって言っちゃう。あの昔鳥の劇場もジンジャントロプスボイスって名前でしたけど、でもね、それもね、なんとなくあれよ、ね、なんとなく理由ありましたけど、なんとなくっていうかっこいい感じっていうのがね、結構大事大事みたいな。
ちゃんとスラーって今言ったよ。
ね、ちゃんと全部意味があった。サンフレーズちゃんと意味があった。ああ、そうなんだ。さすが偉いね。それで来たのってゼミの先生が一緒だって言ったよね。
そうですそうです。
でゼミの先生がちょっと行ってみないって言ってポッと来たんだ。はい、そう来る気になったの。
あ、そうですね。二つ返事で行きますっていう。お
さすがドサンコ。
適当だない。
そうなんだ。何、はい、なんか質問ある。聞いて、何でも聞いて。演劇界の先輩だから。
私聞きたいことあるんですけど、聞いてもいいですか。
もうなんか話が予定したらいいよ。何
いいよ。私なんかこれからもっと制作っていうことを学んでいきたいですし、うん、大学帰ってからもいろいろ制作の仕事していきたいなと思うんですけど、うんうんうん、制作をしていくために必要な能力とか力って何なんだろうな。
それはどうなんですか大先輩。
先輩としてやっぱ ね、まず松本は答えないといけないよ ね。
やっぱりこう一番大事なのは、何かこう問題が起きた時に焦ってませんよっていう顔をするその心。さ
っき反対のことしか言って
ない。この野郎、あった人生だ。でも大事ですよ。
いや、本当そうですよ。
私たちもそうだ、そう、弱み見せたら負けですからね。
何も考えてないと思われたら負けですから、考えてましたよって顔ですね。
で本当に次々なりましたよ。今日すげえディスって生状態だった。いやすげえ俺悪い人みたいだ
ね。いやいやいや
大丈夫。
大丈夫。
大丈夫。何が大丈夫。
あいつダメだからみたいな。
そうそう。いやいやいや、ちゃんと愛してるよ、ちゃんと可愛がってるよ松本のこと。
もちろん。
あ、じゃあ大川純子さんもなんか先輩
として。そうですね、私だから制作としてというよりかは、うん、なんですけど、なんかものづくり全般みたいな多分ことになると思うんですけど、はい、自分が楽しいと思うことを、うん、何か迷ったら選んでやっていくっていうのが、まあ大体間違いないんじゃないかなっていう、すげえ、なんていうかポジティブ、
ポジティブポジティブ、
クリーシやっといたよ。
はあ、今気づいたけど、また今月もクリーシがいない。はあ、これはどうしたんだ。国石さんは今月もすいませんけれども、はい、病欠でございまして、あの国石の冷めたツッコミが聞きたいという方もあの多いかと思うんですけれども、国石さん今頑張って闘病中です。国石頑張れ
頑張れ、
聞けてないかもしれないけど頑張れ、俺たちも応援してるぞ。どうどうも皆さんこんにちは、マゲ家十五代目当主マゲ筆の神でございます。
いらっしゃいませ、
よろしくお願い
いたします。
マダチさん、あなたは制作に必要な力を求めていらっしゃると聞きました。わかりました。私が署で、その真髄を高めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。おっしゃーりゃーちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、
ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、
すごい試合です。どうもありがとうございました。
あ、お帰りになったんだ。
はい、帰りました。もう曲げ筆の先生
は、
もうバーチューバーチュー曲げ筆の先生、ユースって
ことがござい
ましたね。ユース演劇はね、一人で作るもんじゃない、はい、チームで作るものです。自分が間違えることもある、はい、周りが間違えることもある、うん、それを許し許されて一つの仕事をしていく、それが大事なんじゃないかなっていうことが言いたいんじゃないのかな。
許し許されて、許し許されて、きっそ あーどっちにするです。
CM です。
鳥の劇場って何？
鳥の劇場？
鳥取の鹿野でお芝居をやっている劇場と劇団の名前です。
お芝居か。
お芝居ね、普段見ない人も多いと思うんですけど、いつもと違うものを見て聞いて感じる、お芝居って俺すっげえ面白いと思うんですよ。いろんな人に見に来てほしいな。
素敵な非日常をあなたにお届けします。
鳥の劇場。
はい、許し許されて始めます。じゃあ足立さんの質問は受けた。寺田さんは何かありますか？うちの娘と同じ綾乃さんの。
そうだね。
私はその質問かどうかちょっと分かんないんですけど、私はその札幌で制作をしてて、はい、札幌は職業としてその演劇とか制作をしてる人がすごい少ないんですよね。だからそれをなぜ鳥取という地で実現できているのかなっていうのにすごい興味があって、
私もそれで来たんです
けど、まあ、そうですよね。まあ、それもね、まあ、初めからそうなってたわけじゃないからね、僕たちもね。初めだって、だって僕たちも東京で初めやってましたから、その時はあれですよ。
ジンジャントロップスボイス。
ジンジャントロップスボイスでやってましたから、その時は全然あれですよ。他の仕事やって、あの、そこで稼いだお金でお芝居やるみたいなことを、まあ、どこの人とも一緒の感じでやってましたからね。で、こっち来た時も初めはそうだったんですよ。で、いろいろサポートしてくださる方がいて、なんかお給料いただいてやれて、専念してやってって、で、その方からのちょっとこう、援助がパタッとなくなって、で、よそからこう、またお金もらえるようになってみたいな。まあ、その間、谷間の時期とかね、本当にね、かなりカツカツでやってたんですよ。でそれで、まあ、たまたまなんか、本当に周りの人から支えていただいて、あの、うまくいってるとかありますからね。僕、この前なんか話した時に言ったんですけど、あの、皆さんが初めに騙されてくれたからうまくいったんですって言ったことあるんですよ。あの、人聞き悪いんですけど、本当に東京でやってた時にね、やっぱりどうしても趣味の延長線上でやってるみたいな感じがあって、お金全然食えなかったんですけども、こっち来た時に、まあ、僕、こっちに移住してもいいかなと思った原因になったんですけども、あのお芝居やってる、お芝居とか演劇を仕事にしてる人たちだっていうふうにみんな思ってくれたわけ。あの鹿野の町の人たちだり鳥取市内の見てくるお客さんが。でだから質問とかもさ、こうなんか真面目に結構質問してくれるわけよ。やっぱり友達とかね、延長線上だとさ、なんかちょっとふざけたノリで聞いてきたりするわけじゃん、お芝居に。そうじゃなくて、ちょっとやっぱ線を置いて、この人は舞台の上の人、私たちは見る人っていう関係の上でこう話しかけてくれるわけ。なかなかないじゃない、そういうことってね。だからそういう、ね、しかもまあ、よっぽどコアな人が見に来ればそうなんだけど、で、コアじゃない、普通の本当にその街に住んでる人がそういうこと言ってくれるから。
そうだね、それはすごいことだよ。
そうそうね。それで、そういう風になっていくと、なんか、ああ、これ職業って言えるのかも、職業にしてもいいのかもみたいになって思えてって、より頑張るし、で、より頑張った姿を見た、あの人たち頑張ってる、より頑張るみたいな、こういう感じで、なんかなってて、一番初めはその僕たちが演劇を生業にしてる人たちだってみんなが思ってくれたっていうのがきっかけでなってるんじゃないかなって気がしますよ。だからそれはたまたま本当に運が良かったっていうのがあって。
確かにやっぱり鹿野の人たちが受け入れてくれるよね。
そうだよね。あの町、こう、城下町で割と、城下町とかで、こう、歴史とかってプライドとか、もう高いとこあるんだけど、閉鎖的にならないで、割と開放的だからね、あの町不思議と。いい町ですから。それはすごい、私もあの、やってて誇りに思いますけど、あの、鹿野町の方々をね。だからそういうのもあって、うまくいってるとこあるから、まあ、そう、本当に巡り合わせと人に支えられてなんかなってるからね、なぜって言われると、うまく答えられないね。僕たちも適当にこう、やってなんかうまくいっちゃったみたいな感じがありますからね。あんまそういうこと言っちゃいけないのかな。でも種明かすとそんな感じだな。そうなんですよ。なんか偉そうに喋るけどね、結局そんなところなんだよ。あの、荒立さんもでもあれ、学校の外でもいろいろやってるんでしょ？
あ、そうなんです。私は大学がある闇沢でいろんなことやってるんですけど、はい、例えば巨大人形劇闇沢人というものがありまして。
闇沢人、人は人、
はい、人です、ね。はい、人っていう字なんですけれども、あの、だいたい高さ5メートル以上の大きい馬の人形をみんなで作って、それを7、8人で紐を引っ張って動かす。
だからさらっと5メートル以上って言ったけど、
そうなんだ。
結構あるよね。5メートル
って3倍ぐらい。あの、動画見せてもらった
んですね。
ともなんか動きも滑らかでなんか可愛いし、
うん、いやユニコみたいな感
じ。そうそうそうそうそうそう。すごい面白かった。迫
力があってすごく綺麗なんですよ、ね。うんう
ん、だからお前が動かしてんだろ？
動かしてます。鼻の頭あたりを。
今まであれでしょ、飯田の人形劇フェスタに行ってきたんでしょ？
そうです。飯田の人形劇フェスタというのに呼んでいただいて見てきました。
これは鳥の劇場です。ぜひ。
じゃあ考えとくよ。副芸術あんまり権限ないんだけど、ね、芸術監督、あの服取れた芸術監督の方が偉いから、まあ、あのいいんじゃないですか。どこ見せとけばいいじゃん。どこ滞在中に、ね、あの中島さんとかにこう見せて、う
ん、
どう
とか、はい、こんなのやってるんですけど、
いいんじゃないって言って
きて、ぜひ鳥取の方に見ていただきたいですね。
うん、なんかいいと思うな、うんうん、
あなるほどね、うん、
でそれはでも制作の仕事は特に
どっちかというと動かす方なんですけど、制作の方もやってまして、闇沢でジョイアライブっていう野外音楽フェスがあるんですけれども、そこであのちょっと演奏を見終わった人がちょっと休みたいなって時に休めるようなエリアを大学生のみんなで作ってまして、そこのまあ制作とかアートワーク、その飾るものを作ったりとかもしてます。
なんか空間デザインみたいな、そうですね、そういうことやってるんですよね。
なんか面白い大学だね。
ねえ、そうなの。本当なんか聞くほど変わってる。
なんかあんまりさ、教育大ってイメージが なんかちょっとずれてきてる。
そう、なんかちょっと芸術大学みたいな、なんかそういう、うん、
免許取らなくていいので、ね。そうで音楽
免許ったの教職
教育教職の免許は取らない。
教育だって普通免許取んなきゃいけないもんなの？
いけないみたいなんですけど、うちはもうなんか何年か前から取らなくてよくなって、でまあ音楽コースもあるし美術コースもあるし、でそのマネジメントもあるし、でダンスの子もたちもいるので、自分たちで何かやろうと思ったら舞台も作れるような。
あ、なんかスポーツ選手も結構出てるんでしょ？
そうですね、スポーツ課程もあって、そこからなんか J2 のサッカーの選手とか、あと最近プロ野球選手が出たとかね。
なんか面白いだろ
う、ね、そうだね。
なんか北海道の広大な土地の息吹を感じる。超適当。
なんだよ。なんだよいきなり。
今ちょごめん、ちょっとね、なんか似たようなフレーズをちょっとね聞いたことがあってちょっと言いました。このフレーズについてはまたね今度ねくっちゃべってやろうと思いますけれども。はい。いやそれは置いといてな、うん。君たちは鳥の演劇祭のために来たんだから、ちょっと鳥の演劇祭のこと喋ろう。鳥の演劇祭のこと聞かれるから、ちょっと君たちがさ興味あるものなんかプログラム見てくれたらさ、ちょっとさそこだけでもちょっと PR するから、どれがいい、どれが興味あるありますか。
あ、私はですね、プロジェクトホワイルさんという、この韓国のカンパニーさんの、
お客
さんたちというお芝居がすごい気になっております。はいはい
は
い、
私も気になってるけどね。
結構ブラックだよね。
なんで興味あんのそれ。
このあらすじを読んでいただいたら分かると思うんですけど、その実際に韓国で起きたそのバラバラ殺人事件っていうものの、はいはい、そこからきっかけを得て作られているって、その社会事情を背景に作られたお芝居が私はすごい好きで、とても楽しみです。
結構グロいの好きだね。
バラバラ殺人っていう顔が微笑んでるんだ。
まあ僕たち中国でこれ見てきましたけれども、はい、まあ中国のキャスト結構笑ってて、僕たち、ね、内容が分からなくて結構ね困ってたんだけど、なんかね、多分韓国の演劇って結構お客さん巻き込むのよ。
で、
なんかね、割と猫が出てきて、なんかいろんな人出てくるんでね、なんかいろんな人っていうかね、
ゾンビとかも
ね、そうね、ゾンビに銅像に猫とかね、結構変なものばっか出てくるんだよ。基本的に死んだ両親に息子がいて、その息子のところにこういろんな訪問者来てみたいな話なんだけど、で、なんか猫はね、割とトリックスター的に動き回ってて、あの、歌を歌うんだけど、お客さんに拍手をこう、煽ったりとかね、結構するシーンとかあって、なんか面白げだったよ。はい、まあ、じゃあ楽しみに見てください。はい、どうですか？他には気になるものありますか？
私はですね、はい、あの小さいサーカスとか、アジアダンスの目とか、そのダンスとか身体表現とか、そういうのすごい気になってますね。
気になる
ね。このサーカスもあれですよ、あの男女だけどこう何も道具つかない、あげたりしますからね。でアジアダンスの目もあれですよ、アクロバティックにかなり動きますから、はい、香港の人たちはあれですよ、かなりあの若者飛んだり跳ねたりする。そうですね。で女性の方はなんかね、あの電球の傘かぶってこう、まあ、全然趣の違う2作品だから、ね、はい、結構僕も楽しみにしてますけどね、面白いと思いますよ。
私そのちょっと気になってることがありまして。
お、何ですか？
アジアダンスの目で勝谷体育館っていう、うん、
ああね、そう、新しく、ね、
今年から会場増えたっていうのを聞いてて、 その経緯とかをちょっと今日知りたいな。
なるほど、ありがとうございます。いいことを聞いてくれた。あのね、会場が多かったことは今までもあるんですよ、うん、5会場ぐらいあったこともあるんだけど、うん、特にね、勝谷体育館は、ね、今まで全然やってなかったところなんです、うん、これちょっとね、あの鹿野のメインのところからちょっと離れてて、浜村の方に、浜村の駅の方にね、行く途中にあるエリアなんですけれども、そこにもちょっとね、あの広くもっといろんな人にあの関わってもらいたいっていう思いもあって、そっちに一つ作ったのと、あとはね、その演目がやっぱりね、飛んだり跳ねたりするんで、ね、広くて割と 天井が高いところがね欲しかったんです。でそれはまあそう追い求めていくと実は場所がなくってね、でどこかないかなって言った時にじゃああそこの体育館を劇場にできたらいいんじゃないかって、もともとうちの劇場も体育館ですから、だからそういうんでできたらいいんじゃないかなって言ってちょっといろいろ相談してじゃあいいですよって形になってやったんです。
できるのがすごいですね。
いろいろやっぱりねうちあれなんですよ、こういうのやりたいっていうプログラムの中身からこう会場どっかないかなって見つけていくような場合もあるんですよ。会場ありきっていうよりはそういうんでね割と考えてやるところもあって、まあ、どっちもどっちでやるんですけど、まあ、そんなんでね今回増えてるんですね。だからいろんなより広い方に、笠谷地区の方はやっぱちょっと遠いので、そこの笠谷体育館でも楽しんでいただいて、あやってるっていう雰囲気になってもらってね、いろいろ巻き込んで、
そうだね、
いろんな、
ね、
やっぱ多くの人巻き込んでこう賑やかにしていかないとね面白くないから、より盛り上がってもらえるために、だそういうんでねやれるのは今年でね結構試みなんですよ。ただあのスタッフ泣かせでやっぱ体育館1個劇場作るの大変なんだよ。だからもうこの暑い中で
だって熱中症になりかけて
熱中症にあるねスタッフでねなりかけて、なんかね虫吸い込んだら熱中症になったって、ちょっとあの虫吸い込んだらきっかけなんだけど、作業してて隅っこの方で虫の中入ってて変だ変だとかってやってたら、なんか急に頭クラクラしだしてって言って病院行ってみたら軽い熱中症ですって言われて、だからいろんなことがきっかけになっちゃって、そんな風にして頑張って作ってる、本当にちゃんと劇場に今なってますからね、
なってますよ、
結構可愛らしい劇場
だったんですよ、まだね見れてないの。あ
そうそう、ぜひねお客さんも楽しみにしていただければと思います。寺田さん何かありますか、他に、ね、気になること。
そうですね、あのこの演劇祭で結構いっぱい演目があるんですけど、はい、そのイギリスですとか韓国とか香港とかその海外のカンパニーさんが結構来てて、こういう海外の作品ってどうやって選んでるのかなってちょっと気になったりします、
ね。まあ基本的に、ね、作品選ぶのはあの、ね、監督の中島さんの、あの意向なので中島さんがこう興味持ったものをじゃあこれ編成しようって考えていくんですけど、まあね、人に聞く場合が多いですね、はい、やっぱサーカスのことが全然うちは分からないから、サーカス詳しい方がいるんですよ。でその方になんかこういう規模でこれぐらいの人数でこういう場所でやりたいんだけどなんかいいのないっていうふうに聞いて、でじゃあこういうのがいいんじゃないっていうふうに進めてもらうとか、あとはね、あの大使館とかにそのかいろんな国の大使館とかにやっぱ割と文化を売り込むっていうことをそれぞれの確かにやってる国やってるから、大使館とかにアポ取ってなんかそういうのありますかっていうと、あとじゃあこの時期で行けるのこういうのありますよとかっていうのあったりするんですよ。でそれで呼んだりとか、やっぱ知り合いでそのお客さんたちもそれこそ僕たち別世天下祭見てきたし、で韓国の方つながりあって何かありませんかって言ったら割と賞もらってるんですよこのお客さんです。それで勧められたりして、そういうんでだって決まってきますね。
でもさ結局さセレクトするの中島さんでしょ。
結局はね、
センスあんねん中島さん。センスあんねん。
なんかねこう自画自賛。だからまあいいんじゃないですか。中島さん喜んでてますよ。にまりまして聞いてると思いますよ。まあそうなかなかね結構幅広く海外のカンパニーこう集めてるでしょ。いや頑張ってますよ、だから大変なんです。はい。まあそんな感じで皆さんあの大変ばっかり言って申し訳ないんですけれども、あのその大変さを少しでもね、僕たちがこう目なんかこう癒されたらいいなっていうのもありますから、ぜひ皆さんあの鹿沼でお越しくださいませ。はい、何月何日からやってますか。
はい、9月6日木曜日から23日日曜日で、基本的に毎週末ですね。
はい、
鹿沼の町内の5会場で様々な舞台作品に出会います。
はい、詳しい情報はホームページでご覧ください。ホームページは、
はい、www.birdtheater.org/演劇祭/です。
はい、他にも9月までやりますね。
はい、自由劇場のロミオとジリエットから生まれたもの2018年バージョンを9月29日に米子公会堂で昼2時からやります。
はい、まあ、演劇祭の中でもやりますけどもね、はい、ちょっと米子の方からだと来るのは大変だっていう方にはそのぜひそちらも見ていただければと思います。
で今回チケットが初の1000円ということで、
そう、それはちょっとチャレンジですけどね、はい、ぜひ多くのお客さんに見ていただければと思います。
はい、楽しんでいただけます。
はい、はい、演劇祭のチラシが欲しい、あと自由劇場の声のチラシが欲しい、はい、その他曲げ筆の新先生に解決してほしい、お悩みが終わりの方は番組のご感想、劇団のメッセージ広くお待ちしております。宛先は
郵便番号 689-0405 鳥取市鹿野町鹿野1812-1鳥の劇場鳥ラジ係。
電話マックスは
0857-84-3268。
メールは
radio@birdtheater.org です。
ホームページは
www.birdtheater.org。
素晴らしい、
皆さんからのご連絡お待ちしております。最後に足立さんが何か一言あるみたいです、どうぞ。
皆さん鳥の演劇祭ぜひお越しください。
綺麗にまとまった。はい、じゃあ来月までごきげんよう。さよなら。斉藤秀樹でした。
松本智彦でした。
大川純子でした。
足立香菜でした。
寺田彩乃でした。
来月までごきげんよう。さよなら。
さよなら。